本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書6章33節マタイによる福音書6章33節新約聖書の11ページです。マタイによる福音書6章33節何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アメン。それでは何よりもまずの祝福と題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の素晴らしい皆を心から賛美いたします。ご一緒に祝福のご挨拶を持って御言葉に預かりましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと心を込めて祝福を祈りましょう。祝福します。祝福します。ナスリーの子供たちも祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝は素晴らしいお天気をあなたが与えてくださり、私たちの足を守り、また心を守り、聖霊の御翼に乗せていただき、今日ここまで私たちを招き、愛する兄弟姉妹皆様と共にまたライブ配信を通して心一つにして主の御前で礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。ここに十字架が立てられ、あなたの贖いの技が成し遂げられ、この復活の朝、喜びのうちに、また感謝のうちに、あなたの御前に集っております。私たち一人一人をどうぞ祝福してください。あなたの御前に捧げたる私たちの礼拝を、どうぞあなたが豊かに祝福してくださり、今日命の御言葉をもって、私たちに信仰を与え、また新しい習慣の歩み、御言葉に従っていく歩みを、またそのことを通して受ける素晴らしいあなたからの祝福を証ししていくことができますように、そのようにこの朝、私たち一人一人をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。ここにはやめる者も、また多くの思い煩いの中、様々な困難の中にある者がおります。主をどうぞ憐れんでくださり、また今日ここに来ることができなかった多くの兄弟姉妹がいることを覚えております。またまだ救いに預かっていない私たちの家族、知人、友人たち、この地域の魂がいることを覚えております。主をどうぞ憐れんでください。私たちが心を込めて捧げるこの礼拝を通して主がこの地を祝福してくださり、また私たち愛する者たち一人一人に見救いをいよいよ起こしてくださり、どうぞ新しい習慣が私たち一人一人あなたの福音によって証人として福音を述べ伝え、また祈りを持ってそれぞれの歩みにおいてあなたを大いに大胆に述べ伝えるものでありますように祝福し導いてください。今日ここにいない方々の上に、また宣教地宣教地で礼拝を捧げるお一人お一人の上に豊かな祝福と憐れみがありますようにお祈りいたします。また台湾をはじめ多くの困難の中にある国々の上に、戦火の中にある国々を主が憐れんでくださり、顧みてその中で捧げられている礼拝をどうぞ主が豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ憐れんでくださり、聖霊様どうぞ口を思いを清めてくださり、十分にこの朝主が語りたいことを取り継ぐことができますようにお導きください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙第1の3章の16節にこのような御言葉がございます。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。もう一度読みます。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。今日私たちがこのようにして礼拝を捧げるその目的は、ただイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、私たちが捧げる賛美、礼拝、祈り、奉仕、このすべては主が私たちのために、イエスキリストが私の罪のために命を捨ててくださった、そのことによって神の愛を知った、だから礼拝を捧げます、だから賛美を捧げます。 だから祈りを捧げます。だから喜んで奉仕をします。だから互いに愛し合います。それはイエス様が私たちのために命を捨ててくださり、そのことによって私が愛を知ったからであります。今朝この礼拝に集われた兄弟姉妹の皆様には生活の中であるいは人生の生きる中でいろいろな思い悩みがあり、思い煩いがあり、心身ともに疲れがあり、将来への不安があり、あるいは恐れがある方々も多くおられるかもしれません。私ももちろん例外ではありません。過ぎた一週間、先ほど吉田羊の祈りにありましたように、いろいろな出来事の中で心を煩わせたな、あのこと、このこと、どうすればいいのかわからないこと、たくさん頭を悩ませ、頭がいっぱいになって、ちょっと具合も悪くなったな、そのような一週間。しかし、御言葉と祈りによって、主に助けられた一週間、力を主が与えてくださり、時に主に叱咤激励をされながら、こうして再び皆様と共に礼拝に招かれて、一週間の週の始まりに主を礼拝することが許されましたことを心から主に感謝いたします。イエス・キリストを救い主として信じ、信仰生活の祝福、言い換えるならば私たち皆さんの人生の祝福と勝利の秘訣となる三つのこと、三本柱をはじめに皆様にご紹介させていただきたいと思います。その一つ目は、私たちに主が与えてくださった、定めてくださったこの安息日、日曜日を聖別することです。日曜日を主に捧げ礼拝を守ることです。これが一つ目、私たちの信仰生活の祝福と、そして人生の勝利の秘訣。このことは創世記から始まります。創世記の一章のところで主がこの世界をお作りになった時、6日主が働かれまして、この世界をお作りになりまして、そして創世記の2章の3節で、この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別されました。神様がこの世界を最初にお作りになった時に、最初に神様がこの初めにおいて安息日を聖別されたんですね。安息日は特別な日です。7日目6日働いて、神様が7日目休まれた、この日をあなた方の安息日としなさい。このことが世界の始まりから定められたご命令であり、また後ほど出エジプト記をもう一度開きたいと思いますけれども、この出エジプト記の20章の10回、イスラエルの民にモーセを通して与えられた10回、特別なこの神様からの律法ですね。律法を通してあなた方が守られていくようにと、神様が愛を持って与えてくださったその律法、偶像礼拝してはいけません。父母を敬いなさい。そのことにしてあなたたちは長生きすることができます。あるいは殺してはいけません。嘘をついてはいけません。姦淫してはいけません。これらの十戒の律法の中に、神様は安息日を聖別するように、日曜日を守り、主に礼拝を捧げる日として、捧げるように、守るように、そのように語られています。祝福、この信仰生活、あるいは人生の秘訣、勝利の秘訣の、まず一つ目は、安息日を私たちが守ること。そして二つ目は、10分の1献金をきれいに主にお捧げすること。マラキ書の、旧約聖書マラキ書の3章の8節から10節、お開きになる方は1500ページ、旧約聖書の1500ページ、
マラキ書の3章の8節から10節を読ませていただきます。マラキ書3章8節から10節、1500ページです。人は神を偽りうるか？あなたたちは私を偽っていながら、どのようにあなたを偽っていますかという、それは十分の一の捧げ物と献納物においてである。あなたたちは甚だしく呪われる。あなたたちは民全体で私を偽っている。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。アーメン。これが十分の一の祝福であります。天の窓が開かれる祝福、限りない祝福があなた方に注がれます。このように聖書は約束をしています。私たちどうでしょうか。この十分の一献金、主にお捧げすることにおいて、ごまかしていないでしょうか。あるいは偽っていないでしょうか。主はこのことを試してでもいいと、神様を試してはいけないと聖書に書かれていますが、十分の一のこのことにおいては、神様はこれをもって私を試してみなさい。そうするならば、天の門が開かれて、限りない祝福をもって、あなた方は守られていくでしょう。このことをきれいにお捧げすることによって、皆さんの経済は必ず守られ、祝福されていくと信じます。主に与えられたもの、すべては主に与えられたものです。すべては主に与えられたものです。ありがたいことに神様は全部を捧げなさいと、お金全部を捧げなさいとおっしゃっておられない。十分の一、その中の十分の一はしかし私のものとして捧げてください。そうしたら必ず主が守り、今もし私たちあるいは皆様の中に経済に不安がある方がいらっしゃいましたら、この約束を主と守っておられれば必ず主が経済を守ってくださると信じます。必ず祝福し仕事も守ってくださることを主が約束しておられることを心から信じて感謝いたします。そして三つ目は、教会に主が立てられた牧師リーダーに従順に従うことです。かつての玉川教会においては、ここにおいて大変傲慢であり多くの失敗をしてきました。自分自身の家族を含めて本当に甚だしくこのように主をこのことにおいて軽んじてきたことを、本当に家族の中では大きな悔い改めとして与えられております。しかし野口修満先生がこの教会の主任となられ、牧師先生となられ、このことにおいて教会に建てられた主の器、牧師に対してしっかりと従順をすること、牧師にしっかりと指導されて歩んでいくこと、このことを指導してくださり教えてくださいましたから、今玉川教会はどの教会よりも牧師に従うこと、そして牧師のために祈ることにおいて大きな祝福を受け、またそれが証になっておりますことを心から感謝いたします。たくさんのいろいろな教会に行きますと、このことにおいて特にバプテストにおいてはこのことがなされておりませんが、ゆえに本当に教会は混乱しております。牧師先生たちは本当にご苦労されておられます。あまりにも強くって、信徒の皆さんが強くって強くって語る言葉語る言葉に反対が起こっていく、こういうことは言わないでくださいこういうことは言わないでください、こういうことはやらないでください。これでは牧師先生は全く牧会ができません。そのことで大変疲弊している先生方が多くおります中で、本当に私は恵まれた牧師であると思います。ですから引き続き主が教会に建てられた牧師に皆様よく仕えていただき、
牧師のためにお祈りすること、それが皆様の祝福であります。主が立てられた牧師の心を痛めることを決して主は喜ばれません。そのような教会を決して主は祝福することができません。このことをしっかり心に留めておきたいと思います。本当に皆様においては立派にですね従える、そのようなものではなく、つまずき多い大変未熟なものであることを申し訳なく思いますけれども、しかし主が喜ばれること、このことを私たち一番にして祝福を受けていきたいと、そのように願います。一つ目、安息日を守ること。二つ目、十分の一献金をきれいにお捧げすること。そして三つ目、牧師に従順に従っていくこと。新しい年度に入りましたので、このことにおいて皆様のお仕事であれ、学業であれ、人間関係であれ、経済であれ、家庭であれ、健康であれ、あふれる神様の祝福を受ける皆様となられますように、そしてこのことを通して大いに証しをする玉川教会となりますように、祝福をお祈りいたします。なぜならイエス様は今朝マタイによる福音書6章の33節でこのようにお語りになりました。何よりもまず、どうぞ今日、今週一週間、せめて今週一週間、このことを何か反するものが起こってきたとき、私たちの選択に悩んだとき、何よりもまずこのことを心に留めてください。何よりもまずこれが祝福であるということ、イエス様がおっしゃいましたことは、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればすべてのものは加えて与えられます。ただあなた方に必要が与えられますとおっしゃったのではない、加えて、口語訳では添えて与えられます。何よりもまず主を一番にするなら、何よりもというこの何に具体的に私たちの生活で何が入るでしょうか。何よりも、時に私たちは、あるいは多くの時間、何よりも大事にしていること、神様よりも大事にしていること、時間を割いていること、思いがそちらに向かっていること、お仕事でしょうか、あるいは学校のことでしょうか、お友達とのことでしょうか、勉強のことでしょうか、あるいは将来のことでしょうか、夫のこと、妻のことでしょうか、あるいはお金のことでしょうか、あるいは子育てのことでしょうか、あるいは親のことでしょうか、あるいは健康のことでしょうか、あるいは命のことでしょうか。しかしイエス様はそれらのことをすべて含めて、何よりもまずお仕事よりも、健康よりも、経済よりも、お金よりも、人間関係よりも、妻や夫のことよりも、子供のことよりも、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。何よりもまず神様の語られること、主を一番にするならば、生活の中で主を主として、御言葉を第一の優先事項として歩んでいくならば、すべての必要は与えられていきます。すべての問題は解決していきます。アーメン。最近ある姉妹とお話をしました。その方のご主人様がお仕事で大きな問題を抱えていらっしゃいまして、そのことのために覚えて祈ってください、そのことゆえにもしかしたらその仕事を辞さなければならないかもしれない、そういう状況の中におられるので、いますので、どうぞ覚えて祈ってください。けれども主人と話しました。主の真理を一番にしているから、主を一番に、御言葉を一番にしているから、きっと主が守ってくださるよね。御言葉を優先して、そのことゆえにこの世とは敵対していくけれども、そういう現実が今目の前に起こっているけれども、でもそれでも主を一番にして、御言葉を、真理を一番にして立てているから、 きっと主が守ってくださるよね。もしかしたら仕事がなくなるかもしれない、そういう危機の中にあるけど、でもそれでも迷わず主を一番にしていきましょう。そのように夫婦で話しました。だからきっと守ってくださると信じています。そのように蒼天祈祷会で話し、分かりました、覚えて祈りますけれども、必ず主が真理を一番にしているなら、最後どんなことがあっても、たとえ今現実は目に見えるところでは私たちが負けている状況、敗北しているような状況に思うけれども、世の力の方が、対抗勢力の方が福音に対して強いと思うけれども、しかし最後に必ず真理が勝利していきます。そのことをお伝えし、分かりました。それから数日経って、この方から連絡をいただきました。驚くことが起こりました。助けが与えられました。主が助けてくださいました。そして守ってくださいました。主人の仕事は大丈夫そうです。そのようにお知らせをいただき、あ、やっぱり御言葉に立って、そしてとにかく主を求めて、今日イエス様は神の国と神の義を求めなさい、これ祈りなさいということです。神の国と神の義を求めるために、一番にするためには私たち祈らなければならない。そしてそのことが事実、私たちの生活の中で栄光をもたらしていくために、イエス様は求めなさい、そして祈りなさい。そのように祈った姉妹に、またご主人様にそのような素晴らしい主の助けが与えられましたことを心から感謝し、主の御名を賛美いたします。主のこの真理の御言葉を心から感謝いたします。何よりもまず神の国と神の義を求めるならば、それ以外のことは何も心配する必要はありません。しかし求めないならば、何よりも神様以上のものが私たちの力となっているなら、私たちの心を支配しているなら、私たちは立つことができないことを、この御言葉を通してしっかりと心に留めておきたいと思います。今日出エジプト記の16章をご報読いたしました。今日までで出エジプト記がバプテスト連盟の聖書日課で、今日は40章で終わるんですけれども、ここのところずっと蒼天祈祷会でこの聖書日課に沿って、御言葉を開かせていただきまして、その中でこの出エジプト記16章を今日共に購読いたしました。16章の12節から今日購読していただきましたけれども、これはどのような出来事が起こったところかと言いますと、イスラエルの民が奴隷であったこのエジプトの地から、強国、大変な力を持っているエジプトのこの力から、驚くべき神様の御業によって救い出された後、神様と共に指導者モーセ率いるこのイスラエルの民は約束の地に向けてアラノの旅路をしていきました。そのアラノの旅路の中でイスラエルの人々は断るごとに、何か問題が起こると指導者であるこのモーセに不平を言いました。今日のこの16章、先ほど読みませんでしたけれども16章のですね8節でこのようにモーセは言っています。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているんです。指導者であるこのモーセに文句を言ってるわけですけれども、実際にはあなたたちそのモーセを介して背後にいる神に対していつも文句を言ってるんだよ。このことをモーセは民に語りました。そのようにイスラエルの民はことあるごとに荒野の旅路の中で、ある時には水がなくって喉が渇くと、あなたはアラノで殺すために私たちをエジプトから導き出したのですか、
もう喉が渇いて死にそうです。そして水が与えられます。そして何か物事がうまくいくともう生きようよと今度ハッピーになってですね、あ、従います従います、そのようになるんですけれども、問題が起こるとお腹が空きました。あのエジプトにいた時にはお腹にいっぱい美味しいものが食べられたのに、どうして私はあれのでこんな目にあってお腹が空いてしまったんでしょうか。イスラエルの民のこの時の名文句は常にエジプトは良かった、あの時は良かった、あの時は良かった。でもエジプトにいた時にはこの激しい叫びを持って主に助けを求めていたんです。苦しい奴隷生活の中で主を必死で求めていたんです。でもそこから救い出されましたら、今度は喉が渇きました、お腹が空きました、あれがありません、これがありません、ことあるごとにそのようにして不平を言いました。今日のところ出エジプト記の16章の2節3節4節を読みます。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不敬を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。このようにイスラエルの民は文句を言いました。そうしましたら4節、主はモーセに言われます。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。皆さん、主は皆さんを試される、私たちの信仰を訓練されるお方であることを忘れてはいけません。そんなご愛なる神様がどうしてあえて試みに合わせるような、試されるようなことをするの。でも主は私たちを愛するがゆえに訓練を与えられます。試される。今日主の言葉を読むならば、彼らが私の指示通りにするかどうかを試します。御言葉の通りに生きるかどうかを、この荒野の旅路の中でイスラエルの民は訓練を受けました。申命記を開きましょう。申命記の8章の2節3節ご一緒に読みましょう。旧約聖書294ページ、申命記の8章の2節3節をご一緒に読みます。旧約聖書294ページ、申命記8章の2節3節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわち、ご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。アーメン。このように40年の荒野の旅路のその目的は、主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわち今日のメッセージです。何よりもまず私たちの心に主のご自身の戒め以上に力を持っているもの、心にあるもの、これを試すために、これを明らかにするために神は40年の荒野の旅路の中であえてイスラエルの民を試みに合わせられ、ご自分の戒めを守るかどうか、このことを試された。そして3節、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであった。荒野の旅路の目的は、私たちの心にあるものが明らかにされて、何よりもまず神様以上になっているその力を、私たちは荒野の旅路訓練の中で教えられて、 そしてそのたびに御言葉に従うこと、御言葉によって生きる、このことを教えるための荒野の旅路であった。はっきりと神様はその目的を示しております。そしてそのような中でイスラエルの民は今日16章のところを読みましたとき、お腹が空きました。私たちを飢え死にさせるためですか。主はおっしゃいました。見よ、あなたたちに食事を与えましょう。それが今日の16章です。マナですね。天から神様が特別なご飯を与えてくださいました。どういうものだったかというと、16章の31節、イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種に似て白く、蜜の入ったウェハースのような味がしたそうです。私ウェハース大好きなので、あ、ウェハースか、毎朝行くとウェハースだもらえるんだとですね、そのようにこのところをウェハースか、いやーっとですね、本当にウェハースって美味しいよなと思いながら、やっぱり石もウェハース好きなんだなと思いながらですね、まあそのように読みますけれども、毎朝出て行ったらウェハースが置いてあるよ、天から特別なウェハースで、これウェハースを食べるとみんな一日満足して生活することができるよ。だから神様は言いました。毎日出てってこの美味しいウェハースを、私があなた方に与えるそのマナーを、ウェハースを食べてね。そして家族の分も必要な分もしっかりと持って、お家に帰ってね。そしたら一日そのウェハースで皆さんお腹空くこともない、十分に必要を神様が与えてくださるから、毎朝出て行ってね。そして一日与えられたものは全部食べ尽くしてね。ちょっとここ要約してですね、簡単にしています。一日、次の日まで残しておかないでくださいね。次の日を残しておいたら腐っちゃうから、今日いただいたマナは今日食べてください。これ何かわかりますか？御言葉は今日いただかなければならないんです。私たちが霊的に信仰生活を勝利し、祝福に預かっていく、命に預かっていくためには一週間に一回じゃダメなんです、御言葉。そうでしょ？皆さん、ここに一週間に一回ご飯食べる人いらっしゃるでしょうか？多分多くの人は一日三回ご飯を食べると思います。そのようにして私たちの信仰の歩み、霊的なものにおいても、一週間に一回じゃ御言葉は足りません。毎日御言葉をいただくものです。毎日出て行って、ですから皆さん毎日蒼天に来て御言葉をいただく。これが信仰の勝利の秘訣です。そのように神様はこの時イスラエルのために毎日出かけて行って、美味しいウェハースが用意されているから、これを食べて満足するでしょう。そして神様は、このことにおいて試すって言ったんです。イスラエルの民が、お腹が空いたって言うから、じゃあそのお腹が空いたご飯を、私は必ずあなたに与えます。だから、こうしてくださいね。毎日出て行って、ウェハースを受け取ってくださいね。そしてその日受け取ったウェハースはその日に食べてくださいね。でもイスラエルの民はどうしたでしょうか。何人かは、あ、20節です。何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。これがイスラエルの民ですね。いや、私たちですね。今日のものは今日食べてね、明日には残しておかないでね。20節、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。なんで腐ったんだ。でもこれ滑稽ですよね。だって主がモーセを通して、その日のうちに食べてね、次の日まで残しておいたら腐っちゃうから言ったんですよ。言ったけれども、何人かはやっぱり心配だから、明日みんなが食べ物がなくなっちゃっても、私の家族だけには食べ物があるようにやっぱり残しておこう、そのように思って残しておいたのかもしれません。残しておいたら主がおっしゃった通り、次の日には食べられなくなっていた。人々は怒りました。なんで食べられなくなったのか。でもそれは言っておいたでしょ、という、こういうわけですね。毎日このことにおいて主は試すとおっしゃったんです。毎日あなたに食事を与えるから、 毎日出かけて行ってマナーを受け取ってください。そしてもう一つ、このことにおいて教えられる大事な神様の真理、そして神様のご真実、それは23節です。モーセは彼らに言った。これは主が仰せられたことである。明日は休息の日、主の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。今言いましたように、6日間は毎日出かけて行って、フレッシュなウエハースを受け取って、マナーを受け取って、家族もみんな満足して暮らしなさい。でも6日目は2日分を集めなさい。そういうふうに神様おっしゃったんです。2日分、今言いました、6日間は1日1日、一日一日受け取っていきなさい。そしてもしそれを残しておいても次の日には食べることができませんよ。そのようにしてイスラエルの民は毎日毎日マナーをいただきに外に出かけていきました。でも6日目、6日目は神様が何とおっしゃったか、2日分用意しておくからそれを受け取って、7日目も6日目に受け取ったその分を二日目には、ごめんなさい、七日目には食べることができるようにしておきます。これどういう意味かわかりますか？なぜならば、七日目は安息日の日だから、何もしてはいけません。あなた方は安息をする。主の日がそのようにして与えられています。ですから、七日目、一生懸命あなた方は頑張って働きに行かなくていいんです。なぜならば6日間の間に主が与えてくださって、6日目にちゃんと7日目の分も与えておられるから。モーセはこういうふうに言いました。明日は主の日、主の聖なる安息日です。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。これ6日目の話をしているんですね。6日目の日に焼くものは焼いて、煮るものは煮て、余った分は明日7日目の分として取っておきなさい。24節、彼らはモーセの命じた通り朝まで残しておいたけれども、この日において7日目に残しておいたそれは臭くならず虫もつかなかった。25節、モーセは言いました。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息日である。今日は何も野に見つからないであろう。あなたたちは6日間集めた、7日目は安息日だから野には何もないであろう。しかし27節、7日目になりました。民のうちの何人かが集めに出て行った。何も見つからなかった。さっきは毎日食べなさい、そして次の日まで残しておいたら腐ってしまうよ。でも残しておいて腐っちゃって、なんで腐ったんですかと文句を言った。今度神様が6日目には7日分、7日目の分、2日目、2日分、頭がごっちゃになる。二日分、六日目には備えておくから、二日分持ってっていいよ。なんでだならば、七日目には、あなた方が野に出て行かなくていいように、働かなくていいように、何もしなくていいように、あなたが休むことができるように、安息することができるように、主と深く交わることができるように、七日目の分は六日目の日に与えておくから、だから7日目出て行っても何もないよ。神様はこうおっしゃったんです。そうしましたら7日目になりました。何人かが出て行きました。もう出て行かないでよって言ってるんだから出て行かないでよと思いますけれども、これが私たちですね。出て行った、どうでしたでしょう、どうだったでしょうか。何もなかった。だって主が何もなくて6日目にもう与えているから。28節、主はモーセに言われました。主はモーセに言われました。あなたたちはいつまで私の戒めと教えを拒み続けて守らないんですか。よくわきまえなさい。主があなたたちに、これご一緒に読みましょう。29節を読みましょう。16章の29節、出エジプト記16章の29節、出エジプト記16章の29節をご一緒に読みます。3、はい。よくわきまえなさい。
主があなたたちに安息日を与えたことを、そのために6日目には主はあなたたちに2日分のパンを与えている、7日目にはそれぞれ自分のところにとどまり、その場所から出てはならない。アメン。何をこのことを通して私たちに語られているんでしょうか。主は安息日を守る者に6日間責任を持ってお守りになるということです。7日目の分は与えています。十分にあなた方に与えています。経済的にもお仕事においても、すべての必要をしっかり主は与えておられます。だから7日目は安息しなさい。7日目は主を礼拝し、一日を主に捧げて過ごしなさい。そのことができるようにあなた方にちゃんと主は与えておられる。主なる神は真実なお方です。そのために頑張りなさいですね。7日目与えてもいないのに休めとは言われない。与えておられるから、与えているから、だから7日目は安息日として主に捧げなさい。捧げるものを主がちゃんと初めに用意してくださっている。これですよ皆さん、安息日を守ること。安息日をなぜ主はこのように厳しくお命じになられるのか。この出エジプト記の35章ではですね、安息日を守らない者は死刑に処せられるって言うんですよ。この時蒼天で35章開きまして、怖いねとですね、嫌だ怖い、そうだとしたらもう私も含めて教会はもう誰もいなくなってしまいますね。どうしてこんなに厳しく言うんでしょうか。あ、もちろん今は死刑に処せられる、そんなことはありません。このことを外で言ったら、なんてとんでもない教えだろうかと人々は、この世の人たちは言うかもしれません。しかしそれほどに主は安息日について、今日の16章を共に読みましたのは、7日目のこの安息日を守るとき主は6日間責任を持っておられるということを教えてるんです。この16章で必ず毎日あなた方にマナを与えて、そして7日目安息をすることを通してちゃんと責任を持ってあなた方に主が与えておられる、前もって備えてくださっている、そのことを今日の16章で主は私たちに語っているんです。確かに今私たちは安息日を守らないこと、性別しないこと、この世の事業があれば、この世の予定があれば、お仕事があれば、子供のことがあれば、健康上のことがあれば、当然そちらの方を守るでしょう。そちらの方を選び取っていくでしょう。それはこの世的だから。この世の中においては当然それは良しとされること。もちろんいいことです。大事なことです。でも、御言葉は何て言ってるでしょうか。安息日を性別しなさい。性別するように、ちゃんとその残りの6日間は主が守ってくださっているから。主が与えてくださるから、必要は必ず問題の解決も含めて主が与えてくださるから、だからここを私の守ってください。私に捧げてください。重ねて言います。これが私たちにおいて死刑にはなりません。幸いなるかな。イエス・キリストが私のために命を捧げてくださったがゆえに、私たちはこのことにおいて死ぬことはありません。けれども私たちの霊は、私たちの健康も、私たちの霊的な健康は安息日を守らなければ疲れ果てていきます。倒れていきます。この世との戦いの中で戦い抜くことができなくなっていきます。すなわち私たちが安息日を守ることを通して、主は私たちの命を守られる、私たちの経済を守られる、私たちの家族を守られる、祝福される、何より私たちの霊的な信仰を主は守ってくださる。今日この出エジプト記の16章で語られていること、もう一度私たち心に留めましょう。主はなんと真実なお方でしょうか。ただ守れとおっしゃって、与えもしないのに、ないのに守れとはおっしゃらない。主が言われた通り、6日目には7日目の分もちゃんとあなた方取れるようにしておくから、安息日は何もしないで
主とのこの時を関係を守るように重ねています。このことを通してこのことの指示に私の指示にイスラエルが守るかどうかを試します。事実イスラエルの民はその御言葉の中で守られていきましたし、その信仰を体験していきました。出て行ったらおいしいウェアハスがありました。そして7日目は安息日を守ることができました。なぜなら6日目に神様が与えてくださっていたから。これは私たちにおいても同じことであります。主が今日何とおっしゃったんでしょうか。何よりもまず神の国と神の義を求めるならばこれらのものは皆加えて与えられます。何よりもまず主の御言葉を優先するならば、主はその残りのもの、問題、すべてのものに責任を持って臨んでくださると信じます。アーメンですか、皆さん。皆さんの経済もお仕事も健康も子供たちも主を一番にするならば、必ずお守りくださると信じます。先ほどの婦人の証をしました。その時においては、とんでもないことが起こってくる。どうしようもないことが起こってくる。その解決はすぐには与えられないかもしれない。けれども主が必ず真理に立つものを守ってくださいます。主はその責任を守る務めがあります。それが御言葉です。それが主が語られた御言葉です。御言葉に従う者を主は守る責任があります。もし御言葉に従って皆さんが飢え死にしたのなら主に訴えてください。とんでもないですね。でも主はそのようになさいません。主は真実なお方です。信仰というギリシャ語の言葉は真実と訳せる言葉にが使われています。信仰というのはこの真実なる主の御言葉により頼んでいくことです。信仰とはこの真実なる御言葉に従っていくことです。そのことを通して主は皆さんを守られます。祝福されます。守られるどころではありません。加えて与えられますと主の約束が皆さんにあることを心から感謝します。今皆さんに思い煩いがあるでしょうか。苦しみがあるでしょうか。戦いがあるでしょうか。今日の御言葉によって歩んでください。今日の御言葉によって前進してください。主が必ず守られます。主が必ず栄光を表してくださると信じます。アーメン。そしてその理由はヨハネによる福音書でこのマナこそが私であった、そのことをイエス様が語られました。このマナこそ私たちに与えられる御言葉、命のマナ、命の糧こそが私ですと、イエス様がヨハネによる福音書この6章の中で、私こそが命のパンです。そのようにお語りになりました。先ほどメッセージの最初にイエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。イエス様が私たちのために命のパンとなってくださり、命を与えるためにご自身の一切を捨て、死んでくださった。そのことによって私たちは日ごとに命を得、生き返らせていただき、永遠の御国に入るものとされました。この方の語られる御言葉、何よりもまず、イエス様を愛し、イエス様の御言葉に従っていく皆様となられますように、重ねています。これは義務ではありません。イエス様が捧げてくださった命への私たちの応答であると信じます。礼拝を捧げること、主との約束を守ること、主がそのことを通して守ってくださる、いやそれ以前に主がそのために命を捨てられたこと、私のために滅びゆくはずであった私のために命を捨ててくださったこの方によって愛を知りました。最後ローマ書だけ開いて終わりましょう。ローマの信徒への手紙でパウロはこのように語ります。8章、ローマの信徒への手紙の8章の
32節を読んでおります。285ページローマの信徒への手紙8章の32節、285ページ、ローマの信徒への手紙8章の32節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。285ページ、ローマの信徒への手紙8章の32節3、はい。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。もう一度読みましょう。三、はい。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。アーメン。御子をさえ惜しまずに、皆さんのために命を捧げられた主が、御言葉に生きる皆さんを守られないわけがありません。責任を取られないはずがないでしょう。皆様のご家族、子供たち、経済、健康、主が必ず責任を持ってくださいます。それだけのことを主が成してくださったことを感謝します。最後に短く榎本康郎先生の御言葉をメッセージを分かち合って終わります。多忙はしばしば私たちを神から遠ざけることがあります。几帳面に誠実を守っていた人が、地位がだんだんと昇進していったり、事業が好転していくにつれて誠実を守らなくなる例がよくあります。ある人が、先生、誠実の礼拝に出席したいのですが、会社が日曜出勤になり出られなくなりました。どうしましょうか。このようにある牧師先生に尋ねたと言います。牧師は即座に何と言ったと思いますか。会社を辞めなさいと言った。ジローバ先生はこう言ってます。全くの暴言です。そうですね、暴言に聞こえますね。しかし暴言が吐けるくらいでないと、私たちは誠実を守り通すことができません。会社を辞めなさいというこの暴言を吐けるぐらいでないと、私たちは神に従うことができない。牛を飼った、土地を飼った、妻をめとったと言って招きを断ったという、あの主の例えのように、私たちはやれ耕しだ、やれ借り入れだと言っては決して安息日を守り抜くことができません。モーセは荒野において、見よ、主はあなた方に安息を与えられた、ゆえに6日目には二日分のパンをあなた方に賜るのであると語っています。彼らに安息日を与えたのは主です。したがって主は安息日の責任をおとりになって、6日目にはイスラエルの民に二日分のマナを降らせて彼らを守られたのである。耕すことも借り入れも大切なことは当然です。会社を辞めれば直ちに生活が破綻するのも確かなことです。しかし、安息日を守るのは私たちの発意や祈願ではありません。私たちから始まったことではありません。それは神様のご命令です。全能にして全愛の神の定めです。故に神は神の御名においてこの日の責任を取ってくださるのであります。それを信じなければ誠実を守り抜く、このことは私たちにできないことでしょう。他のようにメッセージが語られています。今日の御言葉に私たちどうか歩みを正していくことができますように、この新しい一年、いや新しい一週間、御言葉によって何よりもまず、皆さんこれを新しい一週間繰り返し思い起こしてください。何よりもまず皆さんの選択にこの御言葉を当てはめていただき、何よりもまず安息日を聖とし、何よりもまず私たちに与えられた約束である十分の一献金を捧げ、何よりもまず牧師先生に従順し、皆様お一人お一人に祝福が与えられていくことを信じます。アーメンですか。皆さんにこの祝福が、何よりもまず神の国と神の義を求める皆様に加えて与えられるという素晴らしい信仰の世界が開かれていくことを心から信じ、主に期待いたします。どうぞ皆さん証をしてください。このことにおいて今他の教会に証をしてください。本当に倒れそうになっている現実、あちこちであります。
どうぞ皆様が証人となって、他教会にあっても、この世にあっても、このように主に従うときに、本当に素晴らしい、家族の祝福、勝利を得た、夫、妻の勝利を得た、子供たちの勝利を得た、経済のお仕事の勝利を得た、人間関係の勝利を得た、このことを証しする皆様となられますように祝福をお祈りいたします。無愛なる天皇お父様、心から皆を賛美し、また与えられた命の御言葉を感謝いたします。御言葉なるイエス様ご自身が命をかけて、今日も私たちにこの御言葉を、祝福の道を与え、開いてくださったことをありがとうございます。どうぞ本当に私たち御言葉のわからぬもの、心の固くなのものですけれども、どうぞ新しい一週間、何よりもまず、神の国と神の義が私たちの生活に、私たちに及んでくる様々な力よりも、勝利を得ていきますように、どうぞそれよりも力を持ってあなたの御言葉が先立って私たちを導き救い出してくださいますように心よりお祈りいたします。聖霊なる神よ、どうぞ今日ここに集ったお一人お一人、また今日ここにおられないすべての生徒たちが今日の語られた御言葉に従順し、勝利を得、証人となって、どうぞ素晴らしいあなたのご真実により頼んでいくこの信仰の世界を大いに述べ伝えていくことができますように、玉川教会にリバイバルを起こしてください。私たちにリバイバルを起こしてくださいますように切にお願いいたします。すべてあなたの御手に委ねます。ご真実なる主に感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。